こんばんは、こうやです。今日は金曜日ということで、また今週も1週間なんか駆け抜けたなって感じですね。まあ土日お休みの方は一旦今日で1週間ということでお疲れ様でした。はい。で、まあワールドカップ期間中ということでワールドカップの話題が多いんですけど、今日もワールドカップの話題を話してみたいと思います。なんかフォロワーがなんか減るんじゃないかなみたいに思ってたんですが、もうサッカーのことばっか話してるんで、まあそんなこともなかったですね。まあどうだろう、まあ、あんま関係ないのかもしれないですね、スタイフは。なんでしょう。まあなんか、多分、まあある程度聞いてる人と、まあフォローだけして全く聞いてない人となんか分かれてる気がしますね。うん。まあまあ僕は別にフォロワーを頑張って伸ばそうとか、そういう感じじゃないので、まあ特に気にはしてないんですけど、はい。でまあ、今日はそんな話ではなくて、ワールドカップいよいよベスト8が出揃ったっていうところまで来ましたね。うん。まあなんとなく僕自身としては思いのほかこのサッカーワールドカップの2026ハマってしまいまして、で、まあ、やっぱりね、なんか毎日こう話題があると楽しいので、なんとなく、あ、もうちょっとで終わっちゃうんだなっていう寂しさをすでに感じておるところですね。うん。で、ベスト8でちょうど今日ですよね。今日の朝早朝に、フランス対モロッコかな、やってたんですが、まぁ、ちょっと地上波では見れなくて。で、まぁ、今更ダゾーンに入るのもどうかなと、まぁ、ちょっと迷ったんですけど、まぁ、入らず、まあ朝結果とか、まああとちょっとこう流れてくるハイライトとかを見たんですが、まあ結果 2-0 でフランスということで、で内容もどうやら、まあいろんな人の投稿とか見てたんですが、まああのモロッコが、モロッコめっちゃ強いんですが、まあそんなモロッコに対してほぼフランスがなんかもう怒涛の攻撃仕掛けてたみたいな、そんな内容だったらしいですね。うん。で、まあ、キーパーもよく、モロッコのキーパーも結構よく止めてたらしいんですが、まあ、2点フランスが取って、うん。まあ、順当にというかね、勝ち進みましたね。で、1点目かな ?1 点目、エムバッペのシュート。あれは、あれすごいですね。見た方いますかね?なんか、そう、ちゃんと、まあ、なんだ、リプレイとかで見ると、あの、スローモーションでよく、こう、流れるじゃないですか、映るじゃないですか。で、スローモーションで見ると、ちゃんともう、エムバッペの、こう、シュート打つコースに、まあ、要は目の前にディフェンダーが一人いるんですよね、相手が。で、ちゃんと、こう、シュートコースの、ところに立ってる。まあ、要は、まあ、普通にシュート打ったディフェンスに当たっちゃうわけですよね。うん。っていう、ちゃんと、相手のディフェンスも、なんだろう。まあ、要は正しい位置に立っている。こう、コースを消すとか言いますけどね。うん。なんですけど、シュート打ったら入っちゃうっていう。まあちょっと理不尽というかね、うん、ちゃんと正しい位置で守ってるのに入れられちゃうっていう、もうじゃあもうどうしたらええねんって感じですよね。で、まあそのスローモーション見てるとわかるんですけど、あの相手のディフェンスがエムバペがシュートを打つ瞬間に足を閉じるんですよね。なのであれは多分股抜きされるのを警戒してというか、ちょっとそれを防ぐために股の 舌を閉じるんですが、まあ、それを見てシュートコースを変えたのかはちょっとわかんないですけど、まあもしそれを見てシュートコース変えてたらめちゃほんのそのもう 0.0 何秒ぐらいの世界だと思うんですけど、うん、その股の下ではなくてこうちょっとゴールの外側から若干カーブをかけるようなそんな軌道でシュートを打っていて、でしかもボールの回転が、まあ、カーブかける時ってまあ大体、まあ、横回転というかね、うん、まあ野球のカーブと同じような感じ、まあ、ちょっと違うかな、まあ、とにかく横向きの回転をかけることが多いんですけど、あのエムバッペのシュートは結構ね縦回転に近い感じでのボールの軌道なんですよね。なのでこうちょっと落ちてるんですよね、うん、まあ、野球で言うとフォークみたいな、うん、まあ、フォー、まあ、ちょっと違う、まあいい、まあ、とにかくボールの回転が普通、ああいう回転のシュートってあのタイミングで打ってないんじゃないかなと思ったんですが、まあ、あれ狙ってるんでしょうね多分、うん、なのでなんかすごいなみたいな、もうなんかゲームテレビゲームのウィニングイレブンの世界かなぐらいの、うん、シュートでしたね。まあ、あれはもう絶対キーパー取れないですね、はい、っていうのがあり、まあ、2点目もすごい綺麗なシュートでしたね。あれ誰だっけな、でデンベレとかでしたっけね、まあ、ちょっと違うかも、まあ、とにかくなんか決めるべき人が決めてフランスが 2-0 でモロッコを破るという、うん。なので一足先に次が準々決勝になるのかな、うん、に勝ち進みましたっていうところですね。で明日の朝4時から、スペイン対ベルギーだったかな確か、うん、でこれは地上波でやるはずなので明日は4時に起きて見ます。うん、スペイン対ベルギーもいいカードですね。まあ、お互い、まあ、ヨーロッパでの強豪国ということで、なんかすごい面白い試合になるんじゃないかなと、ちょっと今から楽しみですね。で逆のサイドの山が、で今度日曜日の早朝5時だったかな、ノルウェー対イングランドですかね。これもめちゃめちゃ面白そうですね。うん、まあ、こっちもヨーロッパ勢ということで、やっぱヨーロッパ勢が多いですねここまで来ると、うん、で逆の山の最後がアルゼンチンとどこだっけ、スイスとかでしたっけ、違うかな、うん、まあ、とにかくアルゼンチンとどっかですね。なので個人的にはそうですね、決勝、まあ、フランス、まあ、なんか すごい順当にいけばフランス対アルゼンチンなのかなと思いますし、結構その対決見たいですね。得点王争いもエムバペとメッシどっちが取るかみたいな、こう決勝でバチバチ、うん、やり合うの見たいですね。まあ、でもちょっと今回のフランスなんか別格な気がするので、アルゼンチンとやってどうなるのかなっていうのを見たいですね。そう、結構 SNS のそういうワールドカップに関する投稿とか見てると、フランスもちょっと強すぎて逆に面白くないみたいな意見も見られましたね。うん、でフランスってまあ、僕がなんかもっとこうサッカー、海外サッカーとかもすごい詳しかった時、チェックしてた時のフランス代表って まあ、有名な選手だとあのジダンとかね、ジダン、アンリとかトレゼゲとか、まあ、98年とか2000年ぐらいのフランス代表ってやっぱもうちょっとこうパス華麗にパス回ししたりとか、まあそのジダンを中心になんかちょっとこう おしゃれなというか、なんかそんなサッカーだったイメージがまあ僕もあるんですけど、まあ今の現時点のフランス代表って多分そういうプレイよりもスタイルよりもなんかもっともうゴリゴリにもうなんか個人の力でもうそれこそさっきのエムバペみたいなもう一本のシュートでズドンと決めちゃうみたいな、なんかそんな感じですよね。うん、まあなんかそういう意見も見られて、ああそういう人もいるんだなみたいな、うん、ことも思いましたね。あとノルウェーのハーランドもね、個人的になんか何でしょうね、アニメのサッカー漫画のとかサッカーアニメに出てきそうななんかねキャラ、そんなこうアニメとか漫画から現実世界に飛び出してきたみたいな実写版なんとかみたいな、そんなオーラを感じるんですが、まあ、身長が195とか、うん、でなんかね顔もね、なんかあれ誰かがなんか書いてましたが、あのドラゴンボールのね魔人ブーのなんか最終形態にこうちょっとシュッとしたバンジョンの魔人ブーに似てるみたいな、あ確かに似てるわと僕は思いましたが、なんかそんな顔してたりね。でこないだのブラジル戦かなで決めたあのシュートとかも、もうとんでもないシュート決めてて、で決めた後も特にこう大喜びするわけでもなく、なんかちょっとにやりとするみたいな、なんかまさにこうなんかアニメのキャラクターみたいやなとか思って、うん、なんかハーランドをちょっとなんか好きになってきましたけどね。そのハーランドも得点を争いに結構絡んでるので、で、まあ、もし次勝つと、まあ、アルゼンチンも勝つとアルゼンチン対ノルウェーが多分準決勝で当たるんですよね。まあ、これも見たいですね。テレビやるのかな、ちょっと地上波でやってほしいですね、ぜひ。うん。まあそんなところでちょっとこういよいよ今回のワールドカップも大詰めに入ってきて、もう多分毎試合毎試合面白い試合になること間違いないと思うんでね、楽しみですね。うん。でも一方でなんかいろいろこうちょこちょこなんかねニュースにちょっと問題になったりしてますよね。でまあ大きかったのがあれですよね、アメリカ代表のなんか誰か選手がレッドカードもらって次の試合出場停止っていう状況で、なんかトランプさんが言ったとか、ちょっと僕も全然詳しく知らなくて、なんかこうにうん、なんか聞いたぐらいの程度なんですけど、なんかトランプさんがなんかゴニョゴニョ言って、その本来出場停止だったはずの選手がなぜか次の試合なんか出られることになっちゃったみたいな、うん、そんなのありそんダメでしょみたいな、普通にね、そんなアメリカの大統領が言ったから OK なっちゃうのみたいな、そんなのありですかみたいな感じですよね。うん、まあ結果的にでもアメリカはそれで普通に結構点差つけられて負けてましたからね。すごいちょっと、なんだろう、情けないというか格好悪いですよね。うん。ねえ、そんなちょっとありえないことが起こったりとか、まああとは、まあこれは毎大会ある かな、結構こう審判団のそのちょっと なんか疑惑みたいな、こう八百長疑惑みたいなのがちょこちょこ言われてますよね。うん。で、日本代表の時もね、あれはスウェーデン戦でしたかね。なんかどっかの試合で、なんかめちゃめちゃ日本が不利なような判定、うん、なんかばっかりなって、ちょっとね、いやあれはちょっとないでしょうみたいな。で、確か堂安選手が交代する時もすごくこう怒ったような仕草を表していて、で確かまあ いろいろ思うことあるけど大会が終わったら話しますみたいな、なんかそんなメッセージを残してたっていうのがありましたね。でおそらくそれはその主審、まあ主審だけじゃないかな、その審判団のそういうジャッジに対することだろうって言われてますよね。うん。あとなんだっけな、アルゼンチン、前回のアルゼンチン対どっかの試合で確かアルゼンチン負けてたんですよね。でなんだっけ、どこだっけあれは。そうで結局アルゼンチンが後半の最後の方で土壇場で逆転して勝ったみたいな。でその試合も確かそうアルゼンチン有利なこう判定というか、うん、そういうのが見受けられて、ちょっとあれどうなのっていうのがありましたよね。うん。なのでまあそういうVAR とかね、そういうものが導入されている一方で、なんかそれ以外のところでね、いろいろなんかなんでしょう、ちょっとこうもやっとするというかね、うん、なんかそういうのがいろいろありますよね。そういうのがあるとちょっとね、どうしてもこう素直に楽しめないというか、うん、まあどこまでねそういうのが本当なのか あるのかないのかはちょっと定かではないですけれどもね、そういうのもちょこちょこありますよね。まあ少なくともちょっとトランプさんのなんかゴニョゴニョ言って、本来レッドカードで、レッドカード一発出ると次の試合出れないんですよね。うん。なのに出れちゃうって それはちょっとないでしょうって感じですよね、明らかに。うん。でなんかね、それでなんか出られちゃう選手もなんかどういう気持ちで出るんだろうとかね、ちょっと思いますけどね。はい。まあそんな感じで、まあいろいろありながらも、いよいよベスト8のチームが決まって、またここから白熱した試合が見れると思うので、まあ、まずは明日ですね。明日がスペイン対ベルギーですか。ちょっと今日もこんな喋ってる場合じゃなくて、早く寝て、明日寝坊しないように頑張ろうと思います。ちょっと土日続けてあるのでね、ちょっと寝不足に、まあなっちゃうとは思うんですけれども、ちょっと楽しんでいきたいと思います。はい。ということで今日もワールドカップの話題を話してみました。もし同じように、まあ、日本代表がちょっと敗退しちゃった後もワールドカップ楽しんでるよっていう方いたら、ぜひ一緒になんか共感したいですね。コメントとかで書いてもらえると嬉しいなと思います。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。荒野でした。バイバーイ。